変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメイカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
真野明です。
はい、アシスタントは三浦久美です。
姉さん大丈夫ですか？
よろしくお願いします。
大丈夫ですか？
大丈夫です。まだちょっとお酒抜けてないから
大丈夫じゃねえじゃんかよいやちょっとなんかさ、顔色悪いから心配したんだけど、ゆうべ飲みすぎ
すいません、2日間ちょっと大分の方で楽しく飲んでおりました。
飲みすぎて、はい、気をつけてね。なんか
気をつけてますよ、
本当、うん、ということで、今日はですね、気をつけてねっていうことをビシビシ刺していく方々が勢ぞろいみたいな。
刺しつ刺されつ
酒だよそれは。それ酒だから酒じゃなくてさ、ね、体のこと、はい、ということで、今日はですね、まずいつもの杉山さん、これ杉山さん歯医者さんなん、実は。
ですよね。
誰も知らなかったでしょ。
いや、お名刺いただいた時に、うん、あら本当歯医者さんだ
本当歯医者さん歯医者さんです。で、今日 のスペシャルゲストは名医者さん、眼科医さん。
眼科医さんですね、はい、美人ジョイ。
美人ジョイですね、はい、はい、で、それ吹かないでよ、それ失礼だから、そこで
始まる前のね。
そうね、うん、で、もう一方はいつものですね、友果先生。
友果先生、かわいいかわいい友果先生、
美人保健師、はい、で最後は美人セラピストってことにしといていい？
ありがとうございます
いやーね、杉山さん聞こえてる？
あのさ、
あーあー、おつながってんだこの3人とも美女だよ。
ああ、いいな。
毎回なんかさ、杉山さん来ないとき美女が揃うんだけど。
そうなんですよ、うん、困っちゃうなねえ、ほん
と。杉山さん今日どこにいるの？
今日は、ね、今羽田空港の JAL のラウンジなんですよ。
ああ、いいですね、いいですね。
そうなんですよ、うん、
じゃあ JAL のラウンジから後ほど生中継を。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。で、ゲストは、大原歯科眼科の大原先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。で、美人保健師の
なんで笑ってんですか？
いやいや、はい、友果先生
お願いします
ということで、3人の美女と1匹の、まあ、ちょっと野獣
野獣最近すっきりしてきましたよね。
そうね、だんだん子供みたいになってきて年齢は不詳って言われるようになりましてはい、ってことで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ゲストの皆さん、まだ肩の力を抜いてもらって結構です。もうしばしお待ちください、はい、杉山レポートでございます。杉山さん、どうもどうも、よろしく。
こんにちはですね。はい、はい、
あ、こんにちは、はい、杉山さん、今日はこちらに来てもらってね。
そうなんですね、本当はね。
そう、共謀罪の件とかさ、
うん、そうなんです。
うん、あと家計学園とかね。
そうなんです、
ね。うん、この番組でもこう結構やってきたんで、まあ一応は法案的に通って、まあいろいろとまあ話題になってたりとか。
そうなんです、
ね。
うん。
で、昨日もね、都議選で安倍さんが路上でやったらなんかいら騒ぎだったりとか。
うん、秋葉原でね、うん、そうなんですよ。うん、
なこともあったりして、うん、ちょっとまあ杉山さんに解説もらいたいなと思ってたら、なんと杉山さん、はい、東京じゃないですか。
そうなんですよ。
何やってんですか。
うん、ただいろいろいいことあってですね、昨日あの毎日新聞の特別編集員の岸井重忠さんと10分ぐらい喋ってですね、
はいはい、
私実は毎日の記者なんですよ、元
ね、
うんうん、で今日でも仕事してたことがあって、うん、まあ、そういう関係もあって、あの小林直さんの件でもね、いろいろこう、彼女もジャーナリストでもあったのでね、いろいろ情報があって、心配もしてたんですけどね、まあ、早く亡くなってね、すごく残念だなっていうこともあったりしたんですよね。まあ、それもあるし、あの、まあ、その際にやっぱりあの一のメディアスクラムみたいなものがあってね、もうあの真央さん亡くなってしまってて、みんなが心配してて、みんなもう、周りの人は亡くなってるの分かってたんだけど、4時間ぐらいあの空白の時間があって、まあ、もちろんあの亡くなったことだからですね、あんまりこう、それはそこだねは関係ないと僕は思うんだけど、それでも世の中では真央ちゃん大丈夫かなって、頑張れって言ってる時にもう実は亡くなったんだよっていうのは、少し早く知らせてあげてもよかったのかなって私は思ったら、いろいろちょっと複雑な思いがあったんですけど、
それやっぱりあれですか、あ
の、
うん、内側ではマスコミサイトでこう自粛をしたりとか、
そうなんですね、
報道のこう順番を考えたりとかしてたんですか。
そうなんですだと思うんですよ、うん、で亡くなったのが22日の木曜日の、うん、11時ぐらいと言われているんですけど、私はその4時間後に連絡が来て、あ、亡くなったという話で聞いてたんですけど、うん、で6時か7時ぐらいに海老蔵さんが会見するだろうということで待ってたんですけど、会見がなく、8時ぐらいにあのブログで一番泣きましたというふうなことで、あのこれは間違いないというふうになって、その後11時ぐらいにですね、2時半から会見するというふうに松竹が言ったので、それでわっとスタートしたんですよね、報道としては。ただあの真央さんとしては、自分自身もそのブログでいろいろ情報発信してたりですね、あの闘病している方たちへのメッセージもいろいろあったので、我々もどんなふうにですね、あの真央さんは、まあ、その思いを応援するかというのを考えながらですね、あの、まあ、取材、まあ、私の仲間がしてたわけですけども、まあ、ちょっと噛み合わないところもあったし、まあ、噛み合ったところもあったし、そこでいろいろその、まあ、いろいろですね、まあ、週刊新潮とかに書いてますけど、衛生医学に彼女が引っ張って、あの、引っかかってしまったんじゃないかとかですね、うん、そういうようなこともあったので、やっぱりそのがんって怖いですよ、今日も先生見えてらっしゃるけど、が、うん、って怖いんですよ、うん、あの簡単に取って終わっちゃうがんもありますけど、転移してしまうというものもあるし、で今回のようにあの、進行が早いがんもあるしですね、そういうことで、あのそれをどういうふうに伝えて、あの悲劇を減らすかっていうのも我々の、ね、メディアの仕事でもあるし、医療者の仕事でもありますから、そういうようなことをいろいろ考えながら、ね、やってきてます。まあ、今のところはちょっとその話は少しもうなくなってしまったのでね、ただこれをどうやってこう引き継いでいくかっていうのは、医療者にとってもメディアにとっても重要だなっていうふうに思ってるわけですね。
報道する側だと、そのやっぱデジタル的な判断をしてね、どんどんその、はい、日々刻々と報道していった方がいいのか、
こう、そこは微妙な難しいところ
ですよね。
判断ですね、
うん、でまたはね、そのブログを書いていますよ、で大きなプロダクションが後ろにいますよってなると、はい、ちょっと物語チックにこう仕上げようとしてる、
そうなんですよね、
ちょっと気になるなって気がするんですね。
言われてたのが、あの亡くなる直前にあの話ができて愛してるよって言ったっていうんだけど、どうもあれは、まあ、まあ、脚色というかですね、まあ、要はその教わってほしかったというような思いの強さが出たんじゃないかっていうのが、ちょっと我々の中では言われてるんです、まあ、そこはね、もうそれは言ってもしまってもしょうがないので、あんまり表では言わないことですけど、あの、まあ、あの海老蔵さんには海老蔵さんの思いがあり、ご家族にはね、子どもたちには子どもたちの思いがあり、もちろん真央さんには真央さんね、もうちょっと一緒にいたかった思いがあるから、非常に辛いわけですけどね。まあ、そこは確かにね、もう、まあ、難しいところです。もうそっとしといてくれっていう話もあるんだけども、かといってでも、あの知りたい人も圧倒的に多いからね。本当にここは悩むところで、私もね、あの早めにちょっとツイッターで書いたんです。真央さん死去って書いたら、すごい非難されました。破りちゃーとかね。言われて、まあまあそうだなと思って、それは一回消して、少しトーンを弱めて載せたんで、それでもやっぱりその家族が大っぴらに言ってないのに書くとは何事だっていう、お叱りは随分いただきました。だけど私としては、真央さんもジャーナリスト、あの、出てる方なんでね、不法などにもいろいろ接してらっしゃる方だから、やっぱりそこは僕は嘘はつけないなと思ってですね、書いたりもしたんですけどね、まあ、 まあ、反省はいろいろあります。それはこれはあのベストということではないので、これからもね、いろいろ考えながら悩みながらね、こういう報道っていうのはやっていかないといけない、まあ、治療もそうだと思うんですけどね。
まあ、
そういうことでした。
あれですよね、まあ、一番は病気になる前にどれだけ準備ができるかっていう。
そうなんですよね。
でもそこに、ね、行かないじゃないですか。
うん、
あの病気になったからこう病院に行くとかになっちゃうん
で、ね、
本来その、まあ、の前が大事ですよね。
うん、あとはやっぱりそのある程度見つかった時に早く決断をさせるようにやっぱりやっていかないと、時間が経てば経つほどあの遅れてしまいますのでね、うんうんうん、それはやはりそこ、まあ、真央さん自身もそれはあの、まあ、心残りだったのどうだなと思いますね。
はい、わ、かりました。まあ、あのマスコミの、ね、端くれとして、
そうなん、うん、
ちょっとまあ我々のスタンスもですね、考えながら、うん、で杉山さんの方もね、まあ、スタンスをコース整理しながらということで、
そうなんです、
はい、
そうなんです。それとね、昨日それと別には岸重忠さんとですね、うんうん、私毎日の時代にあの3回ほど一緒に取材させていただいた、あ、仕事させていただいたことがあって、うん、久しぶりに話したんですよ。で、はい、最初は全然思い出さなかったんだけど、そういえばあの時いたかもっていう話、あ、そうそういたみたいな話で、うん、で岸井さん自体がですね、肺がんのステージ4なんですよ。で、あの、もともとですね、あ、岸井さんってテレビで、あの、見てらっしゃる方、
見てます。あの、見たことありますよ。
してらっしゃる方で、はいはい、あの方は安倍さんからすごくバッシングされて、うん、あの、報道、なんでしたっけ、ね、なんか報道を監視する会とかからも吊るし上げられてるんですけど、
はい、
実は、あの、保守の大物、記者なんです、もともとは。で、毎日の中にも、あの、保守の人と革新の人がいて、その中で、社内で議論しながら新聞での作ってるんですけど、保守のまあずっと大物で、久しぶりに会って話したらですね、全然その温厚な方だし、
うんうん、
普通に10分間普通に喋れる方なんですよ。上から目線でもないし、
うん、
で彼は30年前も今も同じこと言ってるんですね、うんうん、いいことはいい、悪いことは悪いと。で彼は保守だけど革新の人と議論しながらこういうふうにやっていこうと。やっぱ憲法ってのは大事だし、まあ、憲法を変えるっていうのはあるかもしれないけども、まあ、それはちゃんと機能して納得してやろうねっていうふうに考えてるのが彼のやり方なんですよ、
うんうんうん、
でその岸井さんから見てやっぱ安倍さんからどうもやっぱ許せないわけです、
うんうんうんうん、
そのいろいろ嘘を言ってるしちゃんと説明しないしですね。それと何よりその例えばあの議長さん、うん、今の国会の議長さん大島忠盛さんが衆議院議長なんですけど、はい、彼は三木派なんです。三木さんっていうあの方の、うん、元旧三木派であの三戸敦子さんって方が会長なんですけど、はい、うん、自民党の中では一番左なんですよ、うんうん、リベラルなんですね、うん、でその中の議長さんがでも、もう安倍さんの言うことを聞いてしまうと、そういうことにですね、非常にその、すごく危機感を持ってて、で今井絵理子っていう人がいますけど、スピードでしたかね、
はいはいはい、
今井絵理子さんもこの三木派なんで、旧三木派に所属してるんですね。で彼女たちのこう情報発信を見てもとてもこう感化できないと、
うん、
保守の人から見て感化できないと、
うん、
だから安倍さんっていうのは保守じゃないんだよあれはということを昨日すごく言ってて、
はいはい、
その一つ の、 あの特徴がこの共謀罪なんですね、
うんうん、
組織犯罪処罰法改正案というのがあった、
ね、はい、
いろんな問題があったしあまりにも強引でしたよね、
うんうんうんうん、
ほとんど議論ができてない17時間50分なんですよ、
うんうんうん
うん、だから、まあ、そういう手続き上の問題もあれば、我々例えば市民があの市民運動したり、ね、集会をするときに、ね、うん、安倍さんの悪口をつい言ってしまったときにそれ自体があのターゲットになるんじゃないかというやっぱり怖さがあるわけですね、
はい、
うん、でそこでその表現の自由を侵害するんじゃないかとか、あと心の中のですね、計画の段階っていうんだけども、なんかちょっと喋ってるところは計画だって言われてそれを操作されちゃうっていうのはあのやっぱりあの今までとは違うんですよ、
うんうんうん、
今までは例えば人を殺したら捕まります、人を殺そうと相談あの、やったけどあの途中でやめちゃって未遂でも捕まります、それで例えばそういう、まあ、陰謀とかそうですけど国家転覆とかそうですけどそれを話し合ったらそれは予備罪でやるんだったんです、
うん、
そこまでは良、まあ、かった、これが今回はそのもっと前の段階なんです、
はいはい、
でしかもそれを証明するためには監視をしないとわからないので、うん、監視せざるを得ないという、
うん
う
ん、
そこに本当にあのテロ対策なのかということなんですね、うん、テロの対策であれば多分誰も文句は言わないと思うんですけどね、
はい、
例えば反原発運動の時にはいろんな人が来るわけですよ、
うんうんうん、
いろんな人が来る中のね、でも私参加しないって人にですね、例えば免許証を出してください、あなたの所属政党を出してください、言ってください、あなた前回どこに投票しましたかっていうことまでどうやって調べるんですか、
うんうん
ね、そういうことをしないと誰か一人紛れた時に集会やった時にこいつらはそういう組織犯罪 の準備段階をしてるのだから全員捕まえますとかいうことになりかねないわけですね、
うんうんうん、
これに関してはね、やはりもうちょっと危機感を持たないと、うん、これはね、保守も革新もね、自民も共産も、まあ、民進党も関係ない話な存在は、うんうんうん、だからそういうやっぱ怖さをね、昨日その岸さんと喋ってる時に改めてね感じたんですよ。あ、やっぱりこれダメだなと、
うん、
岸さんみたいな保守の人から見てももともと自民党に近い人なんですよね。でその人から見てもこの法案はダメだという法案なんですよ、
うん、まあ、この法案通ったので、
そうなの、もうあと数日で施行されるんですよ、はい、これも異例だと思うんです、ね、
なるほど、もう何日からなんですか。
11日だったと思いましたけどね。
じゃああれですね、不訴求の原則で11日以前のものについては罰せられないけども、そこから先は罰せられるということですね。
そうなん
です。まあ、でも運用ですよね。運用どうするかっていう。
運用も多分施行令とか施行規則とかをですね、うん、作るんでしょうけど、うん、国会のコントロールはあんまりできないんですよね。
はいはいはいはい、
その、規則とか令というのはその各省庁で作るものであって、うん、国会のコントロールは及ばないんですね。
うんうん、まあ、判例がないですからね。
そうなんです。まだですね、うん、それとやっぱりね、そうなんですよ、これね、弁護士さんが困りますよね、うん、どういうふうに何を疑われているのかわからないって話になるんです、
うんうんうん、
下手したら裁判の後半にすら細かいものはこれは秘密です、それこそ特定秘密だから出せませんみたいなこともあり得るので、うんうん、だから従来のそういう特定秘密 の保護法とかとですね、相まってやっぱり出てくると思うので、
うんうんうんうん、
そこはやはりね、非常に危ないところがありますよね。
なるほどね、はい、
うん、
杉山さん、
はい、
時間いっぱいでございます。
すいません、そうなんですよ、
はい、また共謀罪の件ね、ゆっくりやらないと多分伝わらないと思うんで、
そうですね、うん、
展示また来てゆっくりやりましょう。
ただ怖がることはないので、はい、いずれにしても従来通り我々というかみんな行った方がいいと思います。
なるほど、
はい、
はい、すいません、ありがとうございました。
どうも、はい、お疲れ様です。
はい
失礼します。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7、
お待たせしました、リーダーズトークでございます。寝てませんかね、大丈夫ですかね、
はい、
眠くなりましたよね。ということで、リーダーズトーク本日のゲストは、大原千佳眼科、院長の大原千佳先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マイズルキッチンさんでね、素敵なパンフレットがあって、この人おすすめですということでオーナーに紹介してもらいまして、
はい、
でなんでおすすめですかって、吉祥寺から移住したんですよと、
はい、
新野さんあなたと同じですと、
はい、
いうことで、まあ、避難者の会ということで、はい、ようこそ福岡にですが、戻ってきたんですか、はい、福岡に。
いや、うちの母が、はい、福岡出身 で、うん、で小学校の時に私も住んでいたりとかですね、うんうん、毎年おじいちゃんおばあちゃんに遊びに行ったりとか、かなり馴染みのある土地ではあったんですけれども。
生まれたのはそもそもはどちらですか。
まあ、東京です。
あ、
もうほとんど自分の人生の中では東京でしたね、は
い
は
い
は
い、ちょこっとじゃあ福岡に在住した人が、
ね、
2、3年
1年間で、あとイギリスに幼稚園の時に住んだりとか、うんうん、栃木に住んだりとか、
いろいろですね、
結構いろんなところには住んでるんですけども、はいはい、一番長いのは東京でした、
う
ん、
吉祥寺と、
はい
はい、まあ、毎月ね、僕も吉祥寺通過して三鷹の方の仕事をやってますんで、
はい、
でもこの服もですね、実はいつも吉祥寺買ってるんですよ。 LL ビーンって言うんですけど、前のだからお店ね、クリニックの近くですよね。
そうですね、吉祥寺本当いろんなお店があって、はい、とっても楽しい街ですよね。
はいはいはい、まあ、そんなことで吉祥寺からこちらに5番にですね移住されましたが、そもそも東京生まれで、この眼科医になるまでってもっと早い段階でよし名医者さんになろう、医者になろうと思ってたんですか。
はい、私の父が眼科医でして、
そうなんですね、
で大学病院の教授をしてたんですけれども、
うんうんうん、
私の、祖父とおじも医師でして、で子供ながらにちょっとこう馴染みのある世界だったのと、あと女性でも自立できる仕事だっていうことがあったので、もう早いと言いますか、なんとなくこう馴染みもありましたし、
もう中学3年生ぐらいから医学部に行こうと思って、一応一生懸命勉強しないとと思ってやってました。
はあ、僕もね、小学校の頃ね、お父さんの病気を治すために医者になりますって作文に書いたことありますけど、お前無理やわって言われてやめました。
そんなことないです。誰しも可能性はあると思います。
まあいろんなね、なんかお金を使ってなる人もいるかもしれませんけど、うん、ちょっと無理かなっていうね感じで、今日でも医療関係、ね、健康セラピストも含めて肉体派のお三方がですが、でまあサクサクっとこう行ったわけですか、眼科医まで大学もサク
ッと入って。そうですね、女子医大は推薦で入らせていただきまして、うんうん、東京女子医大出身なんですけども、は
いはい、頭いいな。
でも中高大と全部女子高だったので、うんうん、もう12年間ずっと女子高でしたね。
はい、はい、宝塚みたいな、
うん、まあ、そういう世界では実はあまりないんですけど
なるほど。で大学、うん、東京女子医大 で、
はい、でそのまま国家試験受けて、はいはい、現役に普通に合格して、うんうん、で父が東大出身だったので、うん、東大の眼科の医局に入局させていただいて、うん、っていう形で、はい、
最近ね僕の周り東大生、東大卒 の、 人結構多いんですよね。応援ができて、
はい、
なかなか楽しいですね、回転が早くてね。で、そのままあれですか、下積みはどこか都内のどちらかで眼科医にお勤めだったんですか。
東大の分院に、うん、もう今はないんですけれども、はい、分院に勤めたり、うん、三井記念病院、秋葉原にあるんですね、
うんうん、昨日三井記念病院ですね、安倍さんが盛り上がったところですね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう
行ったりとか、あと父の大学病院に日本医科大学病院の眼科に行ったりとか、はいはい、研修させていただいて。なるほど。で吉祥寺で眼科をやっていたんですけれども、
うん、独立して起業するって感じで、なんかこう気合が入った感じですか、それとも。
もともと父のために、うん、本当は引退後のために吉祥寺でもう眼科を先に開業してたところ、はい、ちょっと継承者がなかなか見つからなくて、うん、で私がちょっと早かったんですけど、うん、継承するという形を 取らせていただいたんですね。
なるほどね。
はい。
でそもそもご兄弟とかいらっしゃらないんですか。
妹が一人います。
あ、そっか。だから妹さんがもしそうであったらお姉さんの方がね、事業承継。
妹は医師ではないので。はい。
何歳の時にその院長になられたんですか。
卒業して3年目ぐらいに、もう肩書きだけですね。だからもう二足のわらじじゃないですけど、大学病院とか行きながら半分で、半分手伝っていただきながらっていう形で、だから実は開業歴すごく長いんですね。
ほう、ベテランですね。
実はですね
26歳で院長、5歳、25歳
ぐらい、うんうん、そうですね、26、27ぐらいですね、うん、はい、
もてはやされてたでしょう。
いい、そんなことない。
もう吉祥寺ではワイワイ
それはないですけど
で、まあね、その後順調に吉祥寺で人気の眼科医にこうなっていったわけですけども、はい、それがなんと、まあ何年前ですかね、福岡に移住と。
もう5年になります、
ね、5年になりますか、
はい。
まあ、いわゆる 3.11 が起きて移住しようと、はい、すぐ移住したんですか。
いや、次の院長が見つかるまで私はすぐには動けなかったので、うん、
なるほど。
たまたま友人の眼科医が東京に来るからということで継承していただけて、うんうん、でその後にこちらに福岡で、うん、開業することになりました。
なるほど。じゃあその前、から大原眼科なわけですよね。その前は。
あ、その前は地名でした。
うん、あ、地名だったんですか。
はいはい、
吉祥寺眼科。
吉祥寺南町眼科ですね。ほうほうほう。
じゃあそのまま名前もついた感じですか。
そうです、そうです。はい、ははで福岡に来てびっくりしたのが、うん、フルネームで開業されてる先生方がすごく多くて、
う
ん、東京だとフルネームで開業してたらちょっとこう、うん、どんだけ自分が好きなのかちょっとそういうイメージだったんですけども
ブランディングはね、なんかね、違うね。
こっちに来たらあらみたいな。で、まあ、大原地下って言えば女医だっていうのが分かるから、うん、逆に女医ですってアピールができていいのかなと思いまして。
なるほど。まあ、まさかね、地下1階地下2階だと思われないですよ ね。
今2階にあるのに地下眼科って
言ってます。面白い面白い
でもなんか地下にないのに地下眼科だってって言ってたサラリーマンがこの前いたみたいです。
あ、いいですね、いいですね、
はい、なんかこうインパクト、
インパクトあるね、はい、じゃあ三浦2階がサロンにしますかリラックスも
ちょっと地下はあの柔らかなイメージということで、うんうんうん、ひらがなにさせていただきました。
はい、はい、まあ元々は漢字の ね、 ね線の経緯というですね。はい、でまあ、あの3.1事故を見ました。で僕らも原発事故の関係でやっぱり東京の危険度を考えて、西にということで判断をしました。で大原先生も医者ですけどもそういう判断がやっぱあったんですか。
自分で調べてすごい一生懸命調べて、うんはいはい、やっぱり自分で大丈夫だっていう情報が実は欲しかったんですよね、うんうん、このままずっとここにいたいから、うんうん、だけどなんか調べれば調べるほど不安になることの方が多くなってしまいまして、はいはい、でいろいろ自分の中でも葛藤はあったんですけども、うん、もう娘のためにも自分がまずもう動くしかないなということで、うんうんまあ、母が福岡出身だったこともあり、まあ、福岡に移住しようと決めました。
なるほど、マリア・シャラポワという、ね、テニスの選手がいらっしゃいますが、うん、やっぱチェルノブイリに住んで、うん、チェルノブイリ付近かなに住んでいて事故があってお父さんお母さんの判断で脱出しようということ で、 で、ねはいまあ、とてもいい判断ですよね。でまあ、結果は 今出てますけれども、とはいえエビデンスがとかね科学的な裏付けがとか言われるじゃないですか。
全くそういうだから将来何かあった時の時にそれがその影響かどうかは分からないと思うんですけど、娘が何か病気になった時にもしかしてその影響だったかもって思ったら自分が移動できるのに移動できなかったことが多分後悔すると思いまして、うんうんうん、それでもう動こうと思いました。
理論よりもこの、ね、自分自身にこう嘘をつかないつけないというか将来に嘘をつかないという判断ですかね。
将来というか、うん、そうですね自分の判断がそのまま例えば、まあ、今普通に生活できるしとか収入も安定してるしとか、うんうんうん、でそれが目標じゃないですけど、うんうんの方が高まってしまう、もしも娘に何かあったらということで、うんうん、高まってしまった時は多分自分が許せない自分のことを許せないのかなと、うん、いうことですね。
はい、まあそんなことで福岡にやってきました。この後はですね2つのコーナー挟みまして現在の取り組みをご紹介したいと思います。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。
はい、ユラックスタイムということで今日はですね
イライラするんだけど負けという意識が出てます。ユライラできてる場合がじゃないです、
はい、すいませんねもう
負け
じゃあゆっくり、
はい、
今日は久しぶりに新野さんにお会いして、はいはい、ちょっと引き締まってるな
ちょっとか、
はい、いやちょっと爽やかさが違うなと思ってですね。
もともと爽やかだからね
まあ、多分爽やかなところ見たことがなかったんですけれども、ねはい、初めてぐらい爽やかな、はい、しんのさん見てですね
見た目かよ
ダイエットしてるんですよね。
まあ、ダイエットっていうかね、うん、健康的に、うん、痩せるのは結果的に痩せるというか体脂肪率を一番気にしてます。
そうですよね、健康的にっていうのがやっぱりポイントなので、はいはい、これからの季節やっぱり薄着になりますよね、はい、今日も蒸し暑いですけれども、はいうんうんまあ、そういう時皆さんどうしてもこう見た目絞りたくなるんで、うんちょっと無理なダイエットに走りがちなんですけれども、はいはい、ちょっと無理なダイエットすると結局やっぱり体の不調に結びついたりしてきてしまうので、うんうんまあ今日ちょっと短めにポイントだけダイエットの
いいね、はい、聞きたかったよ
本当ですか。
あ待ってたよそれを
まあでも成功されてるからね、
まあ、いやいやまだまだ中間地点バランス性ですから今
やっぱまあ男性と女性でダイエットの方法っていうの変わってくると思うんですけれども、はい筋肉量とかももちろん違いますしあとはボディラインねやっぱり女性はただ細くなればいいというもんじゃないですよね、うん優しい柔らかいボディライン、ね、出るとか出て閉まるとか閉まる
男も同じでしょ、ね
まあそうですけれどもね、うんうん、で先日というか一昨日大分の方でちょっとセミナーやってきたんですけれども、足元から、改善する姿勢改善でスタイルアップ教室っていうのをやってきました。で皆さん結構足元の悩みっていうの多いんですよね。O脚だったりで、まあ、足にお肉が、上半身細いのに下半身すごく大きいんですっていう方結構いらっしゃって、まあ、原因はやっぱり歪みですね、うん、で歪んだ状態のまま、運動すると筋トレとかするとですね、それこそ膝や腰に負担かけてしまいます。だからまずダイエット、まあ、筋トレトレーニング、まあ、走り込んだりとか、されるんであれば、まず先に歪みを取ってもらった方が体にも負担かけずに、また内側の体液循環、歪みがあると流れも良くないですよね。体液循環も良くなってくるので、まず歪みを取ってあげましょうということで、本当にゆらゆらするだけなんですよ。寝っ転がって足を放り投げて、かかとをゆらゆら揺らす、で呼吸をゆっくり2呼吸ぐらいしてもらう。それだけでもざーっと足の方に溜まっていた水分とかがですね、戻りやすくなってくるので、やってみていただければと思います。で、まあ、詳しくは企業対応ヘルスケアマネージャーのこちらのブログの方でご紹介しておきますので、そちらの方ゆっくりお読みいただければと思います。こんな感じで良いでしょうか。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
続いては教えて友香先生のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、今日も、今の、まあ、7月入りましたね。で、今の時期ってよく話題にもなってると思うんですけど、熱中症が増えてきて、る時期です。7月になるともうぐんと患者さんの数が増える時期でもあるんですけど、なんでそれが起こるかっていうことをちょっとまとめていきたいと思います。でこの時期になると、その体がまだ暑さに、その気温が上がってきて暑さに慣れないというところと、あとその現代人って涼しい環境にね、割と今いるので、エアコンが効いた部屋とか、体温をちゃんとね調節できない体になってるんじゃないかっていうことが言われています。っていうのは、こう熱がね、体で熱が上がってくると、体は皮膚から汗を出したりとか、あと肺の方から、体の中の熱を放散したりっていうバランスを取るんですけど、なかなかその調節がうまく、できなくなって、毛穴が閉じてしまっているというような状態が熱射病を引き起こしやすいんじゃないかというふうに言われています。なので、まあ、その汗を出す訓練を、ね、少しずつしていく時期でもあるということが言えると思います。で今、まあ、急に、ね、エアコンの効いたお部屋から外に暑い中出てしまうと、そういった体に熱がこもってしまって、冷たい飲み物とかを、ね、飲みたくなると思うんですけど、それって体を冷やしたいという欲求なんですね。でもそれをしてしまうと、まあ、胃腸が今度は冷たい、水分で、ね、冷えてしまって、夏バテを起こしてしまうということにもつながりますので、やっぱりうまく汗を出していく、体を冷やしていくという、体の中のエアコンを、ね、うまく活用していただきたいと思います。で、まず簡単にできる方法として、さっき久美さんもおっしゃってたけど、呼吸とか大事なのでですね、深呼吸をする練習をね、普段からしておくといいと思います。でその時にポイントなのが、まず息をビューと、口をとすぼめて出し切るということを先にして、その反動で息を吸い込むというね、呼吸の方法を日々、まあ、4、5回ぐらい、集中的に行ってみてください。
結構深呼吸意識しないとできない方多いですよね。うんうん、
普段呼吸がね、浅くなってしまっていることが多いので、うん、ぜひこの時期に呼吸の方法を取り入れながら、体の中の熱をうまく外に出すということを、ポイントにして過ごしてみてください。はい、今日は以上です。
はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分から、
コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。はい、引き続きましてエリアズトーク後半でございます。大原先生にですね、いろいろと見てもらいました。もういろんなところなんかね、びっくり、こんな最近の眼科さんってこんなんだなっていう。いや、大原さんのところはそうなのかもしれないけど、もう様々な調査をされて、目の周りの筋肉が普通の人より弱くて、僕のフォーカスは45センチ先にフォーカスが合ってるから、そこからずれると筋肉すごい使ってるからって言われて、何それと思って。分かるんですね。
皆さん目のこう屈折といってね、近視とか遠視の度数が違いますので、それぞれ皆さんのこう合う焦点の距離って違ってくるんですよね。で、まあ、本当に眼科って機械だらけというか、機械がないと何もできないという状況になるんですけども、いろんな機械、機器を揃えて皆さんのために、はい、毎日頑張っております。
ね、検査をやって、その後にウォーキング用の人、日差しが強いんで、はい、サングラスを買ったんですよ、はい、ウォーキング用のね。で、買う時にね、そのことがずっと残ってるから、はい、買いやすいというか、はい、で、僕45センチ先にフォーカスが当たってるから、この辺の度数にしてくれとかするとね、こう何回やってもこう、ね、しっくりこなかったんですね、はい、それがやっぱりその話を聞いて、検査されてから、あ、これみたいなのが、ね、うん、見えて、
はい、
やりやすいというか、逆に視界が広がった感があるんです
ね。皆さん本当それぞれライフスタイルも違いますので、目を、あと、もう多分人類史上最高に皆さん目を使っている時代になってしまっていて、赤ちゃんも今なんかベビーカーに iPad つけちゃったりとかしてですね、もうびっくりするぐらいですね、皆さんも赤ちゃんからお年寄りまで目を使いすぎている時代になっていますから、まあ、そういう人それぞれのアドバイス、あとはちゃんと、まあ、目が大丈夫かっていうところを見てます、はいはい。
やっぱり僕らもね、 iPad は見るし、スマホは見るし、もう仕事がもう全部そこから入ってきますから、
そうですね、
延々と見てます、
うん、
で、すごい目がもう疲れた時期があったんですね、
はい、
で、これ老眼かなとか思ってたり、はい、まあ、そもそも近眼だけど老眼でこうずれたりとかするじゃないですか、うん、で、それで意識して眼鏡を変えてもなかなか疲れが取れない、
はい。
で、ブルーライトカットっていうフィルムを2枚張りにしたりするとちょっとだいぶ楽になって、はい、あ、これやっぱりそもそも iPad やスマホから出てるそのいろんな、まあ、光とかが目に悪影響なんだなっていう感じはしたんですね、
はい、そうですね。
本当のとこどうなんですか。
ブルーライトはやはりまだ研究段階ですけども、やはりいろんな影響があると言われてますので、もしカットできるんであればやっぱりブルーライトカットのメガネを使用されるといいと思いますし、まあ、寝る前直前に iPhone とかそういう端末を見てますと、ブルーライトで脳が覚醒してしまうので、目だけじゃなくてこう睡眠の質が落ちたりっていうことも言われてます。
なるほど。ブルーライト横浜じゃないからね、
街の明かりがです
か。いや、多分今頭の中ぐるぐる回ってんじゃないかなと思って突っ込もうと思ったんだけど、
すぐ出たでしょ歌詞が。
そうそう、ゆうべ歌ってました。
私すごい紫外線に弱いんですよ、
はい、
だから外でそれこそみんなで集まって写真撮ったりとかする時も大概目が閉じちゃってるんですけれども、
ね、紫外線は結局目の奥に入ると肌が反応してメラニンを活性化するって言われてますから、やはりちゃんとこう紫外線ブロックのメガネ、サングラスされたりとか、あと今クリニックでしか売れないんですけども、飲む日焼け止めというサプリメントがありますので、
飲む日焼け止め、
はい、ぜひおすすめします。
気になりますね。
なんかあれだね、目のこと気になってますか。
目悪いんですよ、
はい、目がたまにかけてるよね。
はい、うん、普段はコンタクトなんですけど、はい、やっぱりなんか目を、ね、傷つけてるような、ね、
コンタクトも結構皆さんネットで変えてしまう今時代になってしまって、うんうんうん、勝手に度数を変更したり、はい、合ってないものをずっと使われて、うん、知らないうちに負荷がかかっている方とっても多いので、うん、あと知らないうちに黒目の細胞がどんどん死滅していくんですけれども、
あ、そうなの？
そのチェックをやっぱりきちっとされた方がいいと思います。で、それをまた増やす方法が今ないので、うん、きちんと自分の細胞が大丈夫かっていうのと、うん、質のいいレンズを使っているかっていうチェックをするのが一番大事ですね。
で、例えばね、まあ、僕らの親の世代だと白内障がとかってこうちょいちょい聞くわけですよ、
はい、
で、僕らもねちょうど52ですけど、はい、同級生あたりでね、なんか目の異常が出始めたりするんですね、うん、まあ、老化とともに出始めると思うんですが、はい、
それを事前になんかあのブレーキかける方法はそのこうまめに検査するとかそういう方法しかないんですかね。
まあ、一応40歳以上は年に一度あの眼科のチェックをしましょうっていうのが大事ですし、結構眼科 の疾患で日本人の失明原因第一、緑内障、第二網膜、あの糖尿病の網膜症などは末期になるまで自覚症状ほとんどありませんので、まあ、定期的なかかりつけを持つとか、まあ、自分でこうこれ老眼だろうとか思っていると実は病気だったりしますから、やっぱりおかしいなと思ったらすぐに気軽に尋ねられる眼科の先生に相談されるのが一番いいと思います。
そもそもね、僕眼科に行った記憶ってねほとんどないんですよ。
そうですね、うん、全然行きたことないっておっしゃる方
ですよね。
多いですもんね。
まあせいぜいね物もらいがこうできて、うん、早く治したいなと思って、で、ね、でも物もらいでも大体こう目薬入れるって、うん、眼帯ちょっと治ったりするじゃないですか、はい、で結構ひどい時なんかは眼科に行って見てもらったりとか。そうですね、
だからもっと市の検診みたいなんですね、自治体の眼科の検診がこれからもっと増えるといいなと思います。
うん、なんか私は先日ですね、大分の方でそれこそ眼科の先生とお話しする機会があって、はい、いろいろ目について眼科って本当に普段行かないですよねっていうことでいろいろお話を伺ってたら、やっぱりさっきおっしゃってたように糖尿病の疑いがある方はやっぱり眼科に行った方がいいとかですね、あと眼瞼下垂とかも眼科で見ていただいた方が、ね、
やっぱり緑内障は40代超えると20人に1人っていうのは確率
です、ね、何それ。
で50代60代70代どんどん年齢を重ねると、はいはい、その何分の何かもっと実は確率上がってくるんですけど、でも自分の自覚が持てないっていうのがあるので、自覚がなくても眼科に行くっていうの、定期的にチェックするっていうのはすごく大切です。
緑内障ってそもそもこう自分で気がつくとしたらどういう症状なんですか。
急に人がバッと前に現れたりとか、最初は、うん、本当に 点ぐらいしか見えないところが出てくるんですけど、人間の脳みそがすごく高度なので、イメージングさせて見せちゃうというか、だから自分ではその世界が当たり前なんだけど、実は見えてないところがあるっていうのか、
人からわーっと当選もされたりとか、なんかそんなふうにドーンと現れる、
すごく末期になるともうほとんど欠けてるのに自分ではその世界が当たり前で、横からふっとこう人が来てあれみたいな形で気づいたりとか、もうかなり末期ですけど、それは
それでも
気づけないですね。
そこまでになってもなんか急に最近人が現れるなとか思ってたら
危ないなって、人のせいにしてたらですね、本当にわからないですね
それ性格の問題結構ありますね超謙虚にいかないとダメだな、自分の体とも向き合わないと難しいな。で、そういうことをですね、まあ年取ったら、まあ、ちょいちょい行きましょうとなんですけど、はい、逆に子供ちゃんの時になんか目がね、うん、大人になって悪くならないように気をつけておいた方がいいことってなんかあるんですか。
今やっぱり外に出る時間が短くなっている影響でやっぱ近視が進むっていうふうにも言われているので、うん、本当はお外に出て遊ぶっていうのがとってもいいことなんですよね、はいはい、あとは最近治験が終わってオルソケラトロジーというコンタクトを夜寝てる間にはめて、うんうん、黒目の形を矯正して、うん、で裸眼視力が良くなるって方法が近視を抑制する、お子さんの近視を抑制するっていうのが分かりましたので、一応まあちょっと自費診療になってしまうんですけども、うんうんうん、そういうのをされるといいのかなとは思います。
コンタクトやってる人に聞きますけど、コンタクトやったまま寝るっていうあるイメージが、普通外すんじゃないの。
今そういうのがあるって
。そうなんですよ、ちょ
っと怖いな。
大人の方も一応適用にはなれるんですけれども、うん、ちょっとそんなに強い近視は無理なんですが、
うん、なんかもうコンタクトやったことないから怖くてやれないんだけど、メドラにくるっと回って反対側になっちゃったらどうしようか、
ないですないです、
ないの
ないです、
大丈夫かな、耳から出てきてるコンタクト
ないです
ないですか、鼻からとかないですね、
ないです。
そうなんだ、分からんことが多いな世の中な。でもすごい機械がとてつもないじゃないですか、この流れ作業のなんかね、551の蓬莱券みたいなのがぐるぐるぐるとこ回されて
それぞれデータを取ったらないと。そうなんですね、総合的に判断できないからですね、
すごいな、はい、あの流れ作業がなんか製造現場みたいなね、そうや
と。いいや、心を込めてやってます
流れ作業では機械の中にね、機械の中にね機械と人がねちゃんとねこうマッチングされてるわけですよね、はい、
そうです。
でもあれ下世話の話ですが高かったでしょ。
そうですね、もう全て機械を全部揃えないといけないの で、うん、で私福岡は本当に何も患者さんもね、うん、最初はゼロですから、
はいはい、
ずっと最初の開業の時は ずっと座ってて最低患者さん人数1人とかそんな感じだったんで、
なんかさ
こう投資額がすごいですね。
あ、上り持ってさ、大原千佳でございます、眼科を開業しました、ぜひ当院へ
ところ、最初は出すからいろんなところにお顔出しさせていただいたり、タクシーの運転手さんに入ってこうパフレット渡したりとかですね、
新規開拓をやったんですね。
そうです、
はい、どこら辺でこうキュッと上がっていったんですか。
いやキュッと上がらないんですもん、あのじわじわじわじわですね、
まあね、福岡はね、あの人脈の地域と言われてますんで、はい、ね、人がつながらないと仕事にならないっていうね、しんどかったですね。
頑張りました、
ね、頑張らないとね、僕らもね、皆さん頑張ってください、
頑張りましょう。
ということで今日はあの、ね、ゲストとあのメンバーと仲良くなってもらえればと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、ではソウルフードのコーナーです。ではですね、小原先生、はい、あなたにとってのソウルフードを教えてください。
ソウルフードはお肉かな、はい、
お肉、
私のホームページにも好きなものお肉って書いてるんですけど活力の源で、あと九州はあのとても美味しいね、和牛も多いですし、あの鶏肉も好きですし豚肉も好きですけども、はいはい、もうエネルギーを食べて、エネルギーって肉食女子ですか、ね、
まあ東京生まれ、ほぼ東京生活だったっていうことは、やっぱソウルフードって逆にないですよね。東京の
そうです、ね、名産ってなかなか食べ物
深川丼です
ね。食べたことないです。
そうですよね。
でもお肉ってもいろいろあるじゃん、種類が。何肉がいいのかとか、牛肉がいい。
牛が一番好きです。
牛がいい。はい、もう 牛の英語じゃなきゃダメと。栄養はダメ、
ね、英語じゃなくて。赤身あんまり好きじゃないですね。赤身が好き。
赤身の方が、はい、じゃハラミとかの方ですね。
そうですね。
はいはい。はい、7月19日ですね、そこにできんですよ、ステーキ屋が。
あ、そうなんですか。なんか肉ブームですね。
肉ブームですね。いきなりステーキ食べます。そこできんですよ、また行こうと思ってるんだけど、まあ、行列は多分足りない。
大分にできるみたいですよ。
あ、どこ
いきなりステーキで誰か書いてました、ね、時はの近くじゃない
か。まあ行列になるとかね今だからですよ、糖質オフが流行ってるから、はい、あのお肉のブームなんですよ。
タンパク質、良質なタンパク質大事ですね、
うん、で糖質がないですからね、はい、ほぼないというか、うん、
やっぱでもお肉食べると元気湧いてきますか。
私の中ではそうですね。
私もそうなんですよ、
はい、俺今主食肉だから
なんかパワー出ますよね、やっぱお肉食べると、
はい、お肉食べますか。
お肉食べますよ。
なんか豆ばっかり食ってるんですよ豆とさ、豆食いながらオリーブオイル飲んでなかった感じです。
やっぱり動物性はちょっと少量ね、必要なので。
今日顔色なんか悪いね、
寝不足
いつもそんなこと言ってるような気が
はい、でもね、僕赤身の肉食べたら翌日もちろん元気出るんだけど、過去一番元気出たのはね、ジビエだね。
ジビエいいですね。
実家帰ってジビエがまあなんか大量に取れたって言って、鉄砲で撃ってきたおっちゃんが持ってきたとか言って、で、うちの家は実家の家庭菜園があるんですよ。そこからバサッと持ってきて、それを鍋でやりながら、ジビエもしゃぶしゃぶにして入れちゃえとか言ってバーって入れて食べて、そしたらね、翌日ね、なんか力が湧いてくるんだよね、うん、あれなんだろうねって、なんか自然のアルギニンとかすごい入ってるらしい。
そうですよね、うん、もう多分運動量違いますよね、うんうん
うん、でそういうので実は、まあ、その辺のジビエは、まあ、オリンピック強化選手とか J リーグとかに、まあ、某所からですね、ジビエを送り込んで選手の育成に使ってるという話もありますけれども、うん、ジビエでも食べに行きますか。じゃあ
いいですね。
ジビエあんまり好きじゃないですか。牛肉の方がいいですか。どっちがいいですか、牛肉とジビエと。どちらもいい。
全部好きです。肉なら
肉なら肉食ってやっぱり痩せてるからね。
そうですよね、う
ん、痩せてる
ちょっとごめんなさいねちょっと足りてないんですよ最近本当、赤身の肉が
だからさ、糖質なんか取ってっからでしょ
そうなんですね。
日本酒のね、
日本酒に走ってますからね
もうインスタグラムさ、延々と日本酒だもんね。
そうなんです、
ね、日本酒のなんかラベルがずっとさこれってさ、酒屋の宣伝じゃねえのっていうさ。
でも考えたらですよ、うん、やっぱ日本酒飲むんで和食のお店が多くなっちゃうんですよ、うんうんうん、それとお肉がやっぱり 少なくなってるね、うん、そのせいかな、
うん、でも全てはバランスなのでですね今現在元気でもうその後のこと考えながら食べてください。
ともか先生いいとこで来るな。
ちょっと放置しておけた
さすがだね。
そうだったですね。
今日はですね本当はね美女ばっかりだけど俺怖かったんだよね。誰に刺されるか。はい、じゃあこの後ですね反省会はどっかお肉でも食べに行くということでよろしいでしょうか。はい、俺ゆうべもね焼き肉食ってたんだよね。はい、ありがとうございました。大原先生のこの大原地下眼科に、の情報収集をしようと思いましたらこれホームページでしょうか。
はい、
はい、どうすればいいですかね。
もう福岡赤坂眼科でも出てきます、う
ん、え福岡赤坂眼科、はい、あ、そっかそっか、はい、福岡抜けたらね、あの東京の
東京
の
福岡検索していただ
いてトリプルキーワード福岡赤坂眼科、
ま、た駅のすぐ近くですもん
ね。そうですね、
はい、八百屋さんの上、
そうです、海津くんの隣です。
はい、はいはいはい、いつも通ってるんですよ酔っ払って。あの会は
赤坂はいいお店が多いですからね。
交差点のすぐ近くです。
酔っ払ってあのあれですよ、あのお寿司の詰め合わせを持ってフラフラこうやって歩いてる女子がいたらこの人ですから昔ながらのサラリーマンそのお寿司誰のやってる息子でしょ。
えもちろんもちろん
頭はげてませんけどなんか昭和の匂いがすごい
最近あの日傘を持って歩くんですけど日傘をよく忘れてどうかあの歩道で投げて帰ってみたいなんですよね。
姉さんさ頼むからさあの事件とか巻き込まれないようにしてね。もう怖いな本当に、まあ、事件を起こさないよねあなたも
大丈夫です。その辺理性がちゃんと
すいません、あの大森公園あたりで日傘が転がってたら大体あの皆さんのもんですから皆さん確保してですね、はい、コミュニティの方にぜひあのお届けいただければ、はい、あのまあ謝礼でちょっとあれですか、ね、リラックスしてくれますかね。はい、ちょっと戻りますけど、福岡赤坂眼科といえば大原地下さんのホームページが見れますと、はい、でフェイスブックやってますよね。
はい、大原地下眼科フェイスブックもあります。
はい、いいね、どれくらいになりました。
120件ぐらいですかね、
は
い、
じゃあ 今して大原地下眼科フェイスブックどんどんいいねしてください、はい、でお友達にどんどん紹介してください、ね、どんどん広げていきましょう。はい、ということでお送りしてまいりました。最後にですね大原さんに、お聞きしたいと思います。お仕事の大原地下眼科の使命ミッションは一体何なんでしょうか。
あなたの身近な目のお医者さんということで皆さんの目を守るため毎日頑張っております。
身近でいいんですか本当に、
はい、
っていうね。
ぜひお気軽にLINE ください。
でもねなんか目だけじゃなくてその他もちょっと体調のなんかこうねあの悪かったりすると相談に行くとねいろいろ乗ってくれますね相談にね、はい、うん、なんかねなぜか僕便秘薬もらったりとかしたんですけど目と関係ねえだろっていう
最近あの漢方にハマってるのでちょっと漢方を、はい、いいですね、処方したりしてます。
あの劇薬を使ってねなんか急に治すとかじゃなくて、まあ、治したふりなんですけど、まあ、漢方みたいにこうゆっくりと改善していくっていうのがね、はい、大事ですよね。はい、引き続き、赤坂で活躍してもらってで僕らも宣伝しますんで、
はい、
目がちょっと気になったら大原ってとこ行くんだよみたいなね感じでこうバシバシ言ってください。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
実はですね東西見聞録からお知らせがございます。東西見聞録ですねいよいよ、クラウドファンディングの老舗でございますキャンプファイヤーとパートナー契約を結びました。ということで福岡県エリアは東西見聞録がキャンプファイヤーと組んでクラウドファンディングサービスを行いますので窓口としてどうぞ今後ですねご相談いただければと思います。8月1日から正式にスタートを切ります。そしてもう一個のクラウドファンディング西部の当時のですね球団本部長をやっていらっしゃった方が立ち上げたファームというですスポーツ専門のクラウドファンディングがあります。こちらともパートナー契約を結びましてスポーツのクラウドファンディングもスタートさせます。この2つの2本立てのクラウドファンディングでいろんな方の夢を叶えようということで、夏以降アクションを仕掛けていきますので応援の方よろしくお願いします。そしてですね次回の放送7月23日でございます。東西見聞録プロデュース八坂慶2017年 ストール制作プロジェクトを立ち上げます。こちらの方のですね、特集を次回7月23日に行います。岐阜の風、のお二人と八坂圭さんが登場して、このプロジェクトの全容公開でございます。お楽しみいただければと思います。はい、ということで大原先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
友香先生、
はい、
調整をしていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
で、久美さん、
はい、
酔っ払った勢いで
酔っ払ってました。もう 目が覚めてきました
遅いよ、番組終わっちゃうじゃん。
今から肉食べてもっと元気になります。
と、はい、いうことで、この界隈で焼肉食ってたら、僕らですので、どうぞ声かけてくださいということでじゃあみんな肉食いに行くぞ、
イエイ、
はい、肉食わないと元気出ないのではい、ということでありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。